キリスト教の世界では教えるという字をやたら使います。まあ、そういうふうにして、日本のキリスト教会というのはこの歴史を刻んできております。キリスト教、教会、説教、宣教、教義、あるいは教理、このようにですね、宗教全般について言えると思うんですが、教えるという漢字を頻繁に私たちは教会活動の中で使っております。宗教というのは教えるもの、教えられるもの、学ぶもの、そんな意識が私どもの心のどこかにこう刷り込まれているようにこう思うのであります。宗教って教えることでしょうか？そういうふうに受け止めて本当にいいんでしょうか？例えば今こうして私がお話ししているのも説教というふうに言うけれど、私を皆さんに教えているんでしょうか？皆さんは教えられているんでしょうか？説教というのは学ぶべきものなんでしょうか？私は今日の福音書に出てくる一つの御言葉からそのことをご一緒に考えてみたいと思うのであります。それは4章の23節の御言葉でございます。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。この一節の中にイエス・キリストの働き、宣教の技がすべて含まれています。で、これを見るとわかるんですが、教えることと述べ伝えること、これが区別されているんですね。そのことを今日私たちは聞き取っていきたいんであります。教えることと神が福音を宣教することとは違うんであります。区別すべきだということです。で、教えるというふうに言われるとですね、聞かされた方はじゃあそれをまだ学ばなきゃって、勉強しなくちゃ、そんなふうに、受け止めて、説教を聞く時もこの一生懸命覚えよう、そこから何か学ぼう、そんなふうに、私たちは意識をするかもしれません。一生懸命説教を聞いてくださったとしても、多分多くの方はですね、聞いたらちょっとしたらまたそれすぐ忘れてしまうと思うんですね。これは説教に限らず何でもそうなんですけども、聞いても読んでも私もすぐ忘れるんです。忘れたくなかったらそれを一生懸命覚えようとして繰り返し繰り返し読んだり、あるいは努力して暗記を試みるとか、ペンを取って書いてみるとか、人にこうおしゃべりするとかっていう具合にしてですね、それこそちょうど今受験のシーズンですけど、高校生とか大学生みたいになって机に向かって覚えるしかないですね。一回聞いてそれがスーッと頭に入るなんてことはないんであります。教える学ぶというふうに説教というものを聞こうとすると、そこまでやんなきゃなんないわけですけど、本当にそこまでしなければ信仰って保てないのだろうか。これが今日私たちの考えたいことであります。で、私が言うのもなんですが、忘れたって全然構わないんであります。説教というのは頭に入れる必要ってないです。聞けばいいんです。聞くということで神様と出会うのであります。 聞くことで語りかけてくださる神様と私たちは今ここで出会っているのであります。どれだけ私の頭の中に残っていくか、覚えることができるかは問題ではない。とにかく神様を聞くのです。聞けばいい。聞くことが神様とまみえることでございます。このことに関してはパウロが素晴らしい御言葉を残してくれております。ローマの信徒への手紙の10章17節の言葉なんですが、こういう言葉をパウロは言っております。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。聞くこと、それが説教あるいは聖書の朗読の聞き方の極意でございます。ただし、まあ、聞けばいいと言っても聞き流してくださいということではございません。聞き流すというのはですね、音が勝手に私たちの頭上を、頭の上をこう通り過ぎていくというのが聞き流すですよね。自分には全く届いてこない、いろんなメロディーとか言葉とか騒音とかっていうのが私たち生活していると通り過ぎていくんですけど、自分に届いていないんだったらそれはもうノイズでしかないですよね。雑音でございます。今日申し上げている聞くというのはちょうど音楽を聞くことに似ているのではないかなっていうふうに思います。音楽を聞くとき私たちはどうするでしょうか。マニアックな人は最高のオーディオシステムと防音施設を備えたオーディオルームを大枚はたいて買って、その部屋の真ん中にどっかりと座って神経を研ぎ澄ませながら集中力を高めてスピーカーから溢れ出てくるバッハのカンタータを一音たりとも聞き漏らさずに聞こうとするでありましょう。そういう人もいると思います。またある人は同じバッハの曲を選んで、これを聴いているとなんだか心がスーッと落ち着く、休まるからと言ってリラックスするために、一休みするためにバッハのカンタータを聞くでありましょう。それぞれの目的にかなった聞き方というのがございます。あるいは BGM と言われるバックグラウンドミュージックとして聞くかもしれませんね。 BGM というのもですね、これは聞き流しではないと思うんです。その音楽がそこに好ましい環境を作ってくれておりますので、自分が意図的に流す BGM というのは、あるいはお店に流れてくる BGM というのは、これはまあノイズではない、まあ、このようにいろんな聞き方で私たちが音楽を聞くように、説教の受け止め方というのも人それぞれでございます。人それぞれの聞き方で今皆さんは今日の説教を聞いておられるわけでありますが、それでも全てに共通しているのは、そこにその語りかけで神様が私たちにお出ましになってくださっているということであります。言葉によって神様が現れておられるのでございます。そして神様ご自身の御旨を私たちに伝えておられる。これは説教を聞く者がどのような聞き方をしようとも全ての人々に対して共通する体験でございます。神様がそこにお出ましになっておられる。 で、これはですね、神様が何かを私たちに教えようということではないのであります。教えるからそれを一生懸命頭に入れて暗記させようというものではない。大切なことは聖書の朗読、あるいは牧師の説教を神様からの語りかけとして受け止める、この姿勢でございます。私ども説教者が説教を準備するために、しっかりと時間をかけて、備えることは言うまでもございません。そして、説教者はここが大事だからここはちゃんと分かってほしいなんていうふうに思いながら言葉を整えて、説教を書きます。まあ、整えると言っても大抵の場合拙い文章でしかないんですけれども、それでも神様の御言葉に沿うように祈りつつ一生懸命説教者は説教を作ります。で、一生懸命作ったらやっぱり作った本人は一生懸命聞いてほしい、誰だってそう思うと思うんですが、よそごと考えないで耳の穴かっぽじってよく聞いてほしい、そんな期待をするわけであります。けれども先ほども言いましたように、たとえどんな名説教であろうとも会衆の皆さんはそれぞれの聞き方をするのであります。そしてそれでいいのです。もうお気づきの方もいらっしゃいますが、この市ヶ谷の教会といいますか、ホールといいますか、まあ、この検温をしているこの空間でありますが、オーディオシステムが新しくなりましたですね。皆さん方の方に新しい白いスピーカーが2つついております。新しい機材が、これスピーカーだけじゃないんですよ、裏に行くと大きな、いわゆるあのオーディオシステムというのがドカンと入っているんです。で、今回ですね、相当のこの代価を払って立派なスピーカーは小さいんですけどね、でも結構の値段がしたようなんですが、何でもこのイコライザーというのが新たに加わりましてですね、ご存知の方もいると思うんですが、このぐらいの細長い機械なんですが、一つ一つにたくさんのメモリが、レーバーが、小さなレーバーがいっぱいついてるんですよね。で、これを設置したこのセンターの方に伺ったんですが、これを設置した時にですね、いわゆる音響のプロの方がそのイコライザーの 20ぐらいあるこのレバーを一つ一つ微調整をしたんだそうです。で、この空間に、最適なレベルのチューニングをやったんだそうです。それこそですね、座席一つ一つに座って音を聞いてつまみを動かすという作業、何でも髪の毛一本程度のレベルでつまみを動かしながら、そういう操作をなんと2日間にかけてやり遂げたそうであります。音のプロの人たちの音へのこだわりというのはすごいなぁという時に、いうふうにその時思ったわけであります。そういうわけですので、どうぞ皆さんレバーは勝手に動かさないようにしてください。もう一つでも、ほんのちょっとでも動かすと、もうそれで音が狂うんだそうです。これは上の方から釘を刺されております。プロがそうやって一生懸命調整をしてくれた音響システムを私たちも使っているわけでありますが、それを利用する私どもはそうしたプロの努力というものをどれだけ気にしながら、使っているか、あるいは聞いているか、喋る私も聞いておられる皆さんも多分そんなことこれっぽっちも考えないで、これからも聞くと思うんですね。けれどもそれで一向に構わないのであります。基本的に私たちは、心地よく聞くことができればそれでいい、そんな細かいレベルなんか気にすることはない。プロのように細かい音質に こだわらなくていいのであります。私は説教を聞くという行為もそうだろうと思います。説教者が時間をかけてこだわりを持って準備した神様の御言葉であったとしても、会衆の皆さんが別に神経を研ぎ澄ませて聞かなくっともリラックスして聞くというやり方であっても、それは御言葉を聞いているのであります。御言葉は聞くことができるのです。髪の毛一本のレベル調整なんて思いながら私は説教を作ったことないですが、それでも福音がイエス様の救いの言葉が皆さん方に伝わってほしいなという思いはいつも込めているのは確かであります。別に言葉でなくても神様はやろうと思えばどんなやり方だって人間の中にお出ましできるのです。例えばモーセがシナイ山で実戒を授かった時のことを思い出してください。神様は燃える芝の中からモーセに語りかけました。マリアが受胎告知を受けた時は天使が現れております。主イエスキリストが洗礼を受けた時は聖霊が鳩のように降り立ちました。いずれも聖書に書かれている神様のお出まし権限でございます。何も聖書だけに限ったことではありません。例えばよく知られているところではカトリック教会の聖地とされておりますこのルルドの泉、これが誕生するきっかけとなった少女ベルナディッタという人の神秘的な体験、これなどもやはり神様の権限でございます。このように神様は私たち人間の世界に突然ある日突然介入をして来られるのであります。でそしてそれは特定の人に神秘的に現れたのであります。そして現れるのであります。そうした時のメッセージというのはおそらく雑音のない、疑問を挟む余地のない神様からのピュアなメッセージなのでありましょう。そうした神秘的で特定の個人にしかお出ましにならない神様なんですけれども、聖書とその解き明かしというこの手段、そして私ども人間の言語という言葉という道具でも神様は現れてくださるのであります。私たちはこの言葉を聞くことで聞き流すのではなく、それを聞いて受け止めることで神様に触れ、神様に出会うことができるのです。神の御言葉といっても聖書という一冊の書物と説教者という人間を介してやっているだけですので、それは澄み切った天使のささやきのようなわけにはいきません。いつもそこには雑音がいっぱい混じっております。私の語りかける言葉の中にも耳障りな言葉ですとか語りがおそらくたくさんあるでしょう。聖書に書かれていることも私の説教も両方ともそうであります。そもそも言葉というこのコミュニケーションの道具は全然ピュアではないです。とっても荒いですよね。言葉が一番良い方法というわけではないんですが、この 粗雑な言葉という人間の愚かな道具を用いてでも神様はご自身を表してくださったのであります。23節にこんな言葉がございます。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え御国の福音を述べ伝えた。教えることと述べ伝えることを区別しながらこの言葉を聞いてみたいのです。弟子たちを招き弟子たちをリクルートして福音の宣教を始めたイエス様はどこでやったかというとユダヤ教の街道でやったんであります。街道でいろんな街道を巡ってそこで説教をしたのであります。そして聖書を教えました。律法の書の中にはこういうことが書いてあるんですということをイエスは人々に教えたのであります。けれどもイエス様は教えることだけにはとどまらなかったんですね。福音を述べ伝えたのであります。述べ伝えた。そして典型的な一つのよく知られた例をイエス様はお示しになりました。これは5節、5章今度読むところですけれども5章の38節にこんな御言葉をイエス様はおっしゃいました。皆さんもよくご存知の言葉です。あなた方も聞いている通り目には目を歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら左の方をも向けなさい。あなた方が聞いている通り、こういうふうに言ってイエスは律法をまず教え、その後にしかし私は言っておくと語って、イエス様はそこから御言葉を述べ伝えたのであります。このイエス様の言葉を私たちがそれぞれの聞き方で聞くとき、そしてそれを信仰を持って受け止めていくとき、神様は確かに私どもと共にいてくださるのです。お祈りをいたします。恵みの神様、あなたは私たちに聖書という形の中に、本の中にあなたご自身を示してくださいました。そしてそこに書かれている言葉によって私たちはさまざまな方法で語りかけられ、そしてそれを聞きます。どうかこの私どもの拙い言葉ですけれども、この言葉によってあなたがいつの時代にもどこにあっても現れ、そして私たちに許しと救いと慰めを絶えず語りかけてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。